さあ FM 岩手沖の皆さんこんばんは。岩手を吹奏楽で盛り上げるプラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんないかずしです。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
あの前ね、コンクール県大会だと、はい、東北大会だと終わるたんびにね、まあ、総括と、君たちは何様だと言わんばかりにね、そういう番組やりまして、あなたはね、
苦情来ました。
来てねえよ。違いますよ。あの時ほら小学校がね検討しておると岩手県勢ね、うん、話しましたよね。なんかほら、うん、3つね代表あるうち2つ岩手県勢でね、うん、はい、なんて言いましたけど、そのね、東日本学校吹奏楽大会っていうね、まあ、東北大会の後それに行くんですよ小学生はね。
へー、う
ん、でなんとね、あの都のね仙徳小学校さんなんですけど、金賞受賞したらそうなんですよね。ラジオネームひまりみさんからのご報告なんですけど、
ね、すごいですね。
はい、でなんかもう一個ね、城北小学校だったかな、
はいはい、
岩手県代表でね、うん、出てるんですけど、こちらも銀賞ということでね、お頑張ってるんですよ。
小学生すごいですね。
ゴールド金賞ですからね。
わあすごい、
うん、ただねなんかこのねひまりみさんによりますと、この仙徳小学校の子どもたちがね、卒業後に通う中学校には吹奏楽部がないと。
どうしよう。
いう話でね、
なんかその
続けたくても続けられない状況にあるみたいですよと。
せっかくこんなに上手ってね。
もったいないですよね、なんかね。
なんで？
ね、なんとかならんものかというね。
作りましょうこれは。
ね、これね、もったいないです
よ。だってそのね吹奏楽の子がみんな同じ中学校に行くわけですよ ね。
で続けてさ。
そしたらもうメンバー揃ってますからね。
ね。なんでしたらもうね、我々で行って作っちゃうかなんかな、その子たちのためにな。
そういうの好きだもんねみょんちゃんね。
そうそうそう、なんかね。
ぜひぜひ。
いたずらになんか作ってね、あとよろしくみたいなの好きなんでね。
だってもったいないですもんね。
ね、そういうことがねあるみたいでね、なんかこう嬉しいんだけど、なんかうーんみたいなね。なんていうね。
まずは聞き取り調査をしないとね、その小学生の皆さんに、
ね、
続けたいのって。
ちょっとそれ聞いちゃいますか。もういいですって言われたらちょっとね、
続けたいなら協力しますよみたいな。
そうだな、そうだな、ちょっとな、ね、その辺なブラバンとしましてはね、
はい、
ぜひとも応援しないといけないと、うん、そういうね素晴らしい皆さんですからね。
いやでもねメッセージもいただいて、
そうなんです
ね、珍しいですね、ありがとうございます。
演奏会告知以外のね、はい、あのメッセージ来ることって、はい、あまりないですからね。いやいいんですよ、もう何でもね、何でも来いですから、苦情でなければね。苦情はちょっとね打たれ弱いんで ね、やめていただきたいですけどもね、
へこんじゃうから。
そうなんですね、まあそんなお話でしたけども、
はい、
さあで今日のゲストは、
はい、今週は北上フィルハーモニー管弦楽団から阿部裕樹さん、そして高橋瑞江さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、
はい、
大丈夫ですか。
はい、はい、今ポロッと、はい、瑞江さんの、
すいません、
あのお二人ね、2回目、
そうですね、
今年いつだったか出ましたよね。
そうですよね、
そう
だ、いつだって感じですけどね、うん、でまあマイクの前に座ると急に喋れなくなる高橋みずえさんということで、
はいはい、いや今日はあの安倍さんがちょっと不調なので今日は頑張ります。
そうですよ、はい、ね、ここあの共倒れとか、
そうですね、
沈黙
安倍さんは風邪でね、なかなかね、はい、思うように喋れないぞということなんでね、はいはい、
頑張ります。
今日高橋さんが、はい、頼みの綱ですからね。
ベラリと喋って帰ります。
ベラリと、
ベラリと。
どうやがで帰りますって言って。はい。
じゃあよろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします。
今週はこういうメンバーでーす。今週は久しぶりにね、オーケストラ。
はい。
まあオーケストラのね、お話をいろいろとねしていこうじゃねえかということですけども、はいはい、確か二人は
残念ながら管楽器なんです。
ですよね。
残念ですが、
はい、安倍さんは何でしたっけ。
私はトランペットを吹いてます。
トランペットで、はい、高橋さん何でしたっけ。
私ホルンです。
ホルンでね、はい、ということでね、
弦楽器触ったことないんですよ ね。
オーケストラの紹介なんですけども、なんかこのオーケストラ感ゼロみたいな感じでね、
は
い、
行きます
ね。まあオーケストラですからね、やっぱり弦楽器の話をしたいわけですよね、はい、こちらとしましてね、はい、うん、弦楽器はどんなのありますか。オーケストラと言いますとね、はい、
バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスと、あの弦のついたものがあるんですけれども、
はい
はい、
それぞれどんな感じなんですか。
ビオラがソプラノだったら、コントラバスがバリトンみたいな感じ。
その例えは違うな。
違う。
それはブーブー。説明します。
はい。はい、
ダメですか。
バイオリン、あのオーケストラは今言った4種類の楽器で、はい、ね、構成されているんですけれども、うん、ね、バイオリンをファーストバイオリン、セカンドバイオリンと大きく分けて2つに分けます。で、バイオリンが歌で分けるとソプラノ、一番高い高音域を担当します。
はいはい。
で続いてビオラ、歌でいうとアルト、うん、でその次がチェロ、 うん、でここまでが座って皆さん弾いてる楽器なんですけど、チェロが、まあ、歌でいうとテノールと、
はいはい、
で、コントラバスが、まあ、バスとついている通り、歌でいうとバス、
うんうん、
というその、まあ、4つの声部、5つの音という形で、作られているというのが、弦楽器、まあ、オーケストラ の大きな中でいうところの弦楽器の構成というか役割になります。
指でじゃなくて弓でね、はい、擦ったり指で弾いたりして音を出す、うん、殺弦楽器。
ああ、なるほどね。
どうですかこの物知りみょんちゃん。
素晴らしい、トロンボーンですよね。
え、まあそうですね、まあ、トロンボーンのことはよくわかりませんけれども。
ネットの情報でしょ。
ちょっとちょっとそういうね、ネットの情報ではないよ。確かにね、虎の巻は見てますけども、そんな何でもかんでもネットに頼る男じゃないですからね。
お、う
ん、
素晴らしい。
バイオリンは4オクターブ以上出ますよと、
へ
いうことだそうですから、なんかあの弦楽器、こんなこと言ったら僕弦楽器の人からね、あの石いっぱい投げられると思うんですけど、なんかほら、まあ皆さんもね、管楽器奏者でしょ。管楽器奏者ってやっぱり人によって音域ね、あるところからもう出ないぞとかあるじゃないですか、うん、はい、でもなんか弦楽器ってあの、ね、言ってみればあの、うん、抑えてギュッとこう弾くと出るわけじゃないですか、うん、多分そのね、あの人によって個人差とかってあんまりないのかしらなんて思ってね。
けど性格は出ますよね。
性格が出る、どういうことですか。
あ、これは失礼、多分石投げられる、私も
みんなで投げられましょう
ね。ですよね、
もうね、はい、でちなみにビオラとバイオリンってこう見た目で分かるんですか、違い。
サイズが若干ビオラの方が
大きいです。
大きいです。
あ、ビオラの方が大きいんですか。はい、ああ、そうか。音がね、低くなる分ね。やっぱ音、うん、大きいほど音が低くなってくるっていう感じでいいわけですね。
はい、
うん。でチェロはあれですよね、座って。
座って。うん、で、あのビオラまでは首に挟んで演奏しますけど、うん、チェロからはあの床に置いてっていうか、うん、床で支えて、
うんうん、
でチェロは座って弾きます。
コントラバスはあの立って。
吹奏楽にもね、ありますからね。
たまになんかあのね、椅子みたいなの、
あの長い椅子
ね、タッパのある椅子みたいな、
ちょっと腰掛けて
横にちょっという感じでやってる方もいます。
長丁場なので疲れる疲れると思う。
確かにね、みんな座ってんのに一人だけ立ってんのかよっていうね。
うん、あ、けど吹奏楽は立ってますね、みんな。座ってる吹奏楽の人見たことないかもしれない。
うん、あ、そうですね、結構立ってますね、みんなね。うん、
あのオーケストラとシンフォニー1曲で1時間とかって平気でありますので。
あ、そうですよね、
あのやる曲の長さが多分絶対的に違うんだろう。
違いますね。
僕もこの間とある交響楽団の、ね、演奏会行きましてね、そのなんか第2部で なんとかってく難しい曲でね、なんか、40何分かかりますみたいなの書いてあってね、
うわーっ、どうしよう、その前に出てた方がいいかな。
か、ね、今やってるの何楽章だっけみたいなね、
分かんない。
そういう感じで聞いてました
けど、すごいな。
だからそういう対局とかね、ありますからね。なんであんな長いんですか、オーケストラの曲は。
あの作曲家の思いが詰まってるんですよね。本当に長いのだと2時間近いあの交響曲っていうのもありますので。
交響曲ってついたらもう長いんですかね。
あの短いのもありますよ、20分30分で終わるやつも。
あ、そうですか、まあ、それでも、うん、
それも長いの、ね、
そこそこ長いですよね、
はい、長いのだと本当に1時間30分40分で、うん、それもあの100人単位の人がステージにドーンと乗って、うん、プラス合唱隊も乗ったりとかして、ステージだけで 何百人、あの、うん、もう1000人の交響曲っていう名前がある曲もあるぐらい、あの編成の大きさはもう無限にありますよね。
1000人の交響曲っていうのは本当に1000人でやるんですか。
あの1000人近く、でも実際の1000人でやったこともありますよ。
あ、そんなに人が入るホールあるんですか。
あの会場を作るんですね、多分そのために。あのオーケストラだけで120から50ぐらい、でそれにあの合唱隊を周りに配置して、
うんうん、
あのマーラーっていう人が作った交響曲の8番なんですけど、
はい、
それのサブタイトルが1000人の交響曲という曲があるんですけど、うん、それもだいたい1時間30分から40分ぐらいかかる、うんうん、曲ですね。
お客さんより多いっていう、
わ
お、違う、
ほぼホールと一緒みたいな、
そういう可能性もありますよね、
あるかもしれない、
お客さん800人でした
って すごいスケールが、ね、うん、大きいですね、
うん、というのから本当に10人20人弦楽器だけでやる交響曲ももちろんあるの で、
うん、
で常に弦楽器はもう主役っていうかですね、最初から最後までその曲を作って最後まで持っていくっていう、もうとても重要な役目をしている人たちなんです。弦楽器がなかったらオーケストラは成り立たない。弦楽器がなかったら本当に吹奏楽になっちゃうの、
うん、そうですね、うん、
でまた管楽器はびっくりするぐらい出番なかったりして
ないですね、ね、このいポンって出すこれいらないんじゃないってよく思ったりします、うん、こう100何本とか出すんでポンってあこれいらないのにって思ったり
この間もねトロンボーンがねいないじゃないかなんて思ってたらね、そのね後から出てきたんですけどね、出てきたはいいけどもずっとスタンドに楽器ジャコンと立てたのでねおいつ吹くんだろうなみたいなね、
寝てるでしょうって
感じでね、やれ、うん、寝るよ、
確かにね、
寝ます、
待ってなきゃいけないんですもんね、うん、
数えれないから途中で落ちて、あ落ちたと思って
あ、いやいや、あ落ちちゃいけない、
いつも落ちてます、今どこって
今どこですかみたいなヘルプアイにはならないわけですか、
ヘルプアイ隣にヘルプアイして、ね、前はあの大丈夫っていう顔して、
周りが構えたら自分も構えるみたいな、
そうそうそうそうけど出番なかったとかあります、
絶えずワンテンポ遅れてますみたいなね、
楽しいですよ、そういうところ見るのもなんか楽しいです
もう何しに会場に行ってんだって感じですけどね、うん、ということで今週は北上フィルハーモニー管弦楽団から阿部裕樹さんと高橋瑞江さんをお迎えしておりますけれども、あなたただね、うん、バカ話をしに来たわけじゃないですからね、この2人だって
ね、バカ話
じゃないですよ、バカ話じゃないですよ、真面目に告知と、
そこで急になんかさ、なんかその1対3みたいなね急に見捨てんなよ、
弦楽器について語ってましたね、
はい、脱線はしましたけど、
結局管楽器とか打楽器については何も話をしていない
ですね、いいんです
よ、私も密かにね用意してたミョンちゃん資料のね、うん、もう4分の3くらいが無駄になったのでね、来てるんですけど、いいんです、
弦楽器が主役です、はい、
そうですからね、
いや一応木管も金管も一応あったりするんですけど、
はい、
でですよ、
はい、
演奏会があるんですよと、
はい、
いうことでね、
はい、
いつどこでやるのかといったあたりを、
はい、今度の11月6日日曜日、桜ホール大ホールで、13時半開場14時開演で北上フィルハーモニー管弦楽団第17回定期演奏会があります、
はい、
曲が一部がメンデルスゾーンの真夏の夜の夢より、
はい、
で二部がドボルザークの交響曲第8番を吹きます、
はい、
え、もう2曲だけなんですか、
対局なんです、
あそうなんですね、
対局やって休憩して対局
やって、はい、
ということでね、
へえ。
真夏の夜の夢はあの小山さくらさんという、女の子が間々にこう説明を、
説明
何ですか説明っていうの、
はい、
本当はこれは
ちょっとその説明の説明をしますけど、
あ
の真夏の夜の夢というのはあの、はい、シェイクスピア の戯曲を元にしてメンデルスゾーンが作曲した曲なんですけど、
はい、
その曲ごとにそのあらすじに曲が乗っかってるんですよ、
なるほどなるほど、
メンデルスゾーンがそのあらすじその戯曲 を、
はい、
を見てあのその戯曲を元にした劇を見て、ね、インスピレーションを受けて書いた曲なんですね、でそれの劇のどの部分にこの曲が対応するのかっていうところをですね、
はい、
お話あの物語調にしながら、
なるほど、
その曲の間にそのこういう物語のこういう曲ですよっていうような曲目解説ではないんですけども、
はい、
その、あらすじをお話ししながら一緒にその、あらすじをこう思い浮かべていただきながらこう演奏会を楽しんでいただこうと、
なるほど、
いう趣向なので、あの通常の演奏会のように始まったら最後までじっとしてるというのではなくて、その曲の間のナレーションを聞きながら、あとお手元のパンフレットを見ながら、あこういうあらすじの中のこういう場面で演奏される曲なんだなということをこうちょっと思い浮かべながら一緒に楽しんでいただけるような演奏会という形の企画になっております。
そういうのは分かりやすくてね、
いいですね、
助かりますよね、
うん、というのが前半ですね、
はい、で後半の方が
ドボルザークの8番、
これはもうドカーンといくわけですね、
ドカーンと、はい、
これ何分ぐらい、
これだいたい40分弱ぐらい、36、7、8分、
うわーすごい、
あの全部4楽章からなりますけれども、まあ交響曲の中からすると、まあ、中ぐらいから短い方かなっていうぐらいですかね、
うん、なるほどね、
うん、
この、 曲はあれですか、あのトランペットホルンも大活躍ですか、
トランペットは
大活躍
です。大活躍ね。
ホルン、まあそこそこ。
そこそこ。
そこそこ。そこですね。
あの、はい、前半でもちょっとお話ししましたけど、弦楽器がこうずっと曲全体を作るんですけれども、はい、その美味しいところをですね、管楽器がもらっていくんですよ。
なるほど。
でもこの8番っていう曲はもうトランペットがもう本当に美味しいところ美味しいところをですね、つまみ食いをして。
いいですね。
いいんですよ。その代わりこう間違ったりするともう演奏会一発ドカーンとぶち壊すぐらいの威力がある。
わあ、重要ですね。
あの決まるとブラボー、うん、外すと帰れ。
ブーイングが。
なんかオケのね管楽器っていうのはなんかそういうプレッシャーがありそうですよね。なんかちょっとしか出番がないからこそそこでねやっちゃった日にはみたいな、ね。
もうトラウマになりますね。
うんいうのありますよ。ガツンと決めないとさ、うん、
ですね。
でもずっと休んでてね、ポッと吹くって結構ね、
難しいですよね。
ね、やめてくれって思う、本当は本当はだけど美味しいとこなので。
そう、それなりにみんなの役割をこなして、うん、あの一つの大きな曲が終わると、うん、やっぱりステージの上でもこう痺れますよね、でその感動を客席の皆さんとあの共有できたらいいなと思いますけどね。
そりゃブラボーなりますよね。
なりますよ、
うん、
ちなみに前売りが800円で当日が1000円チケットね、はいはい、高校生以下はなんと無料ですよ、
高校生以下無料、
はい、
うん、
高校生ぜひ若い世代に聞いていただきたいですね。
あ、そうですね。
なかなかやっぱり年齢層がちょっと上なのでやっぱり若い人は来てもらいたいですね。
ああ、そんな感じですか、はい、あんまり若い人は来ない。
少ないです。あ、そうですか。とっても、
うん、あの今回高校生が2人乗りあの出演しますので、女子高生2人、
わお、
団員さんで、
1人は団員さん、1人はエキストラというかですね、応援でお手伝いをお願いした方が1人、
小塚田高校から、
あ、そうなんですか、はい、
トランペットの女の子、
トランペットで、
はい、
それも弦楽器じゃないわけです。
あ、団員の子の方があ
のバイオリンでセカンドバイオリン の、はい、あのトップというか一番の、ところで弾きますので、
じゃあもうその辺からね、お友達お友達お友達と手繰っていただいて ね、
ぜひ、
うん、バイオリンただですからなんつった
ら、ね、は
い、もちろん明内さんもいらっしゃいますよね。
あ、もちろんです
もん。ですよね。ゆこさんもいらっしゃいますよね。
もう11月6日日曜日ですから、
ね、はい、よろしくお願いします。
もう僕は手帳に書き込んじゃいますからね、はい、この後ね、うん、じゃあお二人からね、この演奏会にかける魂の叫びを。
あの、ね、その通り、弦楽器も管楽器も楽しめる演奏会です、
はい、
あの、弦楽器のいいところ、管楽器のいいところ、木管も金管もパーカッションもいいところも、はい、あの、あるとても、それぞれの楽器の魅力を、感じ取れる演奏会になると思いますので、ぜひ皆さんお越しください、うん、こちらも一生懸命頑張ります。
はい、
私は多分自分でいっぱいいっぱいかもしれないんですけど、あのお客さんに満足してもらえるような演奏会にしたいと思います。
高橋さん、いっぱいいっぱいじゃない時ってあるんですか？
ないです。毎日常にいっぱいいっぱいですもん。
でも高橋さん、もしかしたら寝てるかもしれない。
寝てるかもしれない。
その時はみんなでね、
そこも要チェックです、
要チェックです。
起きろ、お前もうすぐだぞと、
ね、教えてくれたらすごい、どんだけ楽か。
そうですよ ね、はい、ね。
もういけませんね、もうね、これではね、もう、はい、頼みますよ一つね。
はい、
はい、ということで今週は北上フィルハーモニー管弦楽団から阿部裕樹さん、高橋瑞江さんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。